かし栄光を受けになったイエス様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
来週は復活祭です。その1週間前ですね。今日から受難週に入ります。イエス様が苦しみを受けられた1週間という意味です、ね、今日は日曜日をパームサンデーと言います。シュロの日曜日。ヨハネの12章に書いてあることですが、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。その時群衆がシュロの枝を取って、ホサナ、主の御名によって来られる方に、ね、祝福あれと叫んだ、そのシュロの日曜日、ね、これが今日です。でイエス様はエルサレムに入った後ですね、弟子たちと過ごされましたが、木曜日に弟子たちの足を洗われました。でこれを千足木曜日と言います。その後ゲッセマネというオリーブ山の中にある園に行かれて、祈られている時に、ね、捕らえられて裁判にかけられました。直ちに十字架にですね、十字架にかけられたのは金曜日です。で金曜、土曜、日曜、3日間ですね。で日曜日の朝に墓からよみがえられ復活されました。まあ、それが来週にあたるわけです。復活されますね。まあ、そういう、 こう時系列があるわけですけども、今日はね、先足、今日はパームサンデーです。まあ、今日の説教の内容とはちょっと違うんですけれどもですね、一応そのことをお伝えいたします。それではですね、聖書を開きます。ルカの福音書第10章を開いてください。今日は代表して大鶴兄弟に読んでいただきますが、最初にルカの10章の1節と2節だけ読んでください。
その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
はい。まあ、この教会はですね、教会の話をよくします。で教会というのは人々のことです。集まりを教会と言いますと、まあ、何度も言ってきましたが、じゃあ皆さんにお尋ねいたします。質問いたしますがね、教会の最小単位というのは何でしょう。一番小さな教会の姿は何でしょう。個人ですか、一人一人ですか、これが最小単位ですか、家族単位ですか。教会の最小単位は何でしょう。ですね、答えから言うとセルです。もちろん家族がセルの場合もあります。で教会の最小単位はセルというんです。まあ、初めて聞く言葉かもしれませんが、セルです。でセルって何ですかって、細胞という意味なんです。でセルというのは細胞という意味です。それはですね、教会、人間の体の、ね、最小単位は細胞です。私たちの体ね。で教会はキリストの体ですからですね。そのことは第一コリントの12章27節、あなたね、キリストが教会の頭であり、私たちはその主体だと書いてありますが、いえに教会の最小単位は細胞、セルなんです。セルです。一緒に言いましょう。セル、
セル、
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 はい。では教会のセルは一番最小で何人ですか。教会の最小単位はセルですけども、セルの一番少ない数は、最小は何人ですか。 はい、そのことは皆さん知っています。マタイ18章を開きましょう。聖書朗読者の人が読んだ後にですね、ご一緒にお読みいたしますが、アジア大鶴兄弟、18章の19と20読んでください。
まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天におられてもつながれており、あなたが、
ごめんなさい、1920です。18章の1920、
すいません、はい、まことにあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。
聖書を開いている人ご一緒にお読みいたしましょう。19節20です。はい、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。あなた方の2人が心を合わせて祈るなら、その祈りを叶えるよとイエス様はおっしゃった。2人3人集まるところに私も必ずいますよとおっしゃったですね。まあ、そういう意味から見れば、もうセルの最初は2人ですですね。はい、教会の最初、教会の最初単位をセルといい、セルの最初は2人です。はい、はじめに開いたところ、ルカの10章の1節のところですが、もう一回そこに戻っていきます。その後、主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。イエス様は12人の使徒、このことはルカの16章13から16に書いてありますが、とは別に70人を選び、で2人ずつ組にし、イエス様が行くつもりの町や村へ使わされましたと書いてあるね。まあ、イエス様も当時体があったから、もうあちこちに同時には行けないんです。一箇所しか行けないわけですね。たくさん行くところがありますから、弟子たちに2人ずつですね、組にして、あなたはそこに、あなたはそこに行きなさいと、多くの場所に使わされたということですですね。まあ、今日イエス様はもう天に上げられて、聖霊が私たちのところに来ておられますので、聖霊は地球、宇宙、あまねくどこにでもおられますから、私たちと共にいてくださるわけです。イエス様はご自分が行くつもりのことに ところに代わりにですね、弟子たちを使わされました。何のためにですか。マタイの福音書10章7節にこう書いてあります。行って天の御国が近づいたと述べなさい。天国が来ましたからですね、皆さんこの天国に入ってくださいと、天の御国が近づいたことを述べ伝えなさいと書いてある。いわゆるこの聖書の言葉を、また神の国の祝福を、イエス様の愛と救いを届けなさいとおっしゃった。で、2人ずつですね、イエス様は使わされました。よしですね。なぜ2人ずつですか。なぜ2人ずつ使わされたんですかですね。2人はちょっと意味があるんです、ね、この2人ずつっていうことの意味がですね、理由が2つあります。じゃあ聖書を開きましょう。伝道者の書の4章を開いてください。旧約聖書です。ではまず大鶴兄弟、伝道者の書の4章の9節と10節読んでください。
2人 人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。
はい、飛んで12節読んでください。
もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。
9節に2人は1人よりも勝っているとこう書いてある。皆さんの中でお仕事をしたことのある人は分かりますが、1人でするのと2人でするのは大違いです。2人ですると2倍以上のですね、仕事ができるんです。はい良い報いがあるとこう書いてあるしね、1人が倒れた時もう1人が、ね、その人を支え起こすんだと。倒れても起こす人がいないのはかわいそうだと、まあ、実はこれは夫婦の問題としても書いてあるわけです。一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえ。ここに三つ寄りの糸は簡単に切れないと書いてますね。三つ寄りって何ですか。まあ、三つに寄った糸のことですが、どうして三つになったんですか。これ二人とイエス様をですね、中心に入れなさいと。二人いるところにはイエス様もいらっしゃるから、イエス様も入ってくだされれば、それは三つ寄りの糸になるんですよと。それはもう簡単には切れませんよと書いた。これは二人は意味があるんです。二人が協力して働けば、大きな力になり、互いに助け合うことができますよと書いた。ここにはね、2人には意味があるわけです、はい、もう一つあるんです。それはマタイの福音書の18章に書いてあることなんです。なぜ2人ですかと、はい、で18章の、16節大鶴兄弟読んでください。
もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。
はい、ここに二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されますと書いてありますが、これは実に言うと、新命記19章の15節に同じ言葉があります。すべての事実は一人の証言だけではなく、二人またはですね、三人の証言によって確かなものとしなさいと。ですから皆さんが人から誰かニュースを聞いたとき、一人の人から聞いたときにはね、もう丸呑みに信じないでください。間違いかもしれないが、でも二人三人の人がですね、同じことを言うならば、それは確かだとしなさいとこう書いてある。そもそも皆さん、なんで福音書が4つあるんですか。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。私は最初読んだ時、マタイを読んで、マルコを読んで、また同じことを書いてある。ルカ読んで、また同じことを書いてある。何遍もどうしてこんなに同じことを聖書は書くんだろうと思いました。最初はですね、そしてここを読んだ時分かりました。二人または三人の証言によって物事は確かにされる。マタイが書き、マルコが書き、ルカが書いて、またヨハネが書いたことによってですね、聖書の言葉は確実だと、確かなものとしなさいと聖書はこう書いてあるんです。ですから二人が意味があるんです。二人の人が証言したら、それは確かなものとしなさいということです。皆さんはイエス様からこの世の中に神の御国の福音、福音というのはね、良き知らせ、良き訪れという意味ですそしてイエス様の愛を届けるためにね、使わされています。皆さんは日曜日の礼拝を守ってここから出ていきます。家庭に、職場に、学校に、いろんなところに行くでしょう。あなたは使わされているのです、イエス様から、ね、はい。でそれでです、聖書の教えは、神の国の働きはせる、 細胞で行いましょうと聖書はそう教えるわけです、ね、2人は力がありますよと、まあ、そう言っているわけです。はい、ここで2つのですねお明かしをいたします。1つはねオバセルというセルです。オバセルですね、はい、3月17日に九州コーチングセミナーが行われました。でその時長野県の安曇野というところのエクレシア丸山さとみさんというクリスチャンがいらっしゃいます。この方は元学校の先生です。でこのようにお明かしをなさいました。自分と同じ教会の節子さん86歳です。で知り合いのですね Y さん、でこの方はまだイエス様を知りません、未信者です。で3人でオバセルをスタートしましたと、ね、一緒にドライブをしお蕎麦を食べに行き、ね、交わっていますと。暖かくなったらお花を植えようと計画し、それから何をしようかと楽しく話し合っていますと、ね、これ、ね、これがセルなんです。これがセルです。難しいことをするのではありません。皆さんそばから食べ行くでしょうですね。難しいことをするのではありません。ドライブに行きそばを食べ花を植えるだけです。誰にでもできることでしょうですね。これがセルなんです。大切なことは誰か一人でもいいから未信者の人、あの人を誘っていきましょう。でこれが大切なことです。大切なことはですね、誰かあの人を誘いましょうとですね、一人でも未信者の人を誘うことです。これが教会姉妹セルの働きなんです。そば食べ行くんですよ、ね、はい、もう一つのお証です。はい、巻き割りセル、巻き割りセル。で実はこれもですね、安曇野エクレシアのお証です。あの教会は牧師が女性なんですね。中橋佳代子先生と言います。女性牧師のためにこれ男性が少ないんです、教会の中に。で中橋先生のご主人ともう一人二人だけしかいません、ね。長野県は寒いです。多くの家に、まあ、教会にもですね暖炉があります。薪を割らなければいけない、まあ、男性の仕事ですね。それで薪割りの作業を呼びかけたところ4人の人が集まりました。計6人で薪割りをしました。薪割りをしながら交流が深まりました。今度一緒にどこか行きましょうとですね、みんなでスキーに行きました。薪割りから始まって交流の輪が広がっています。2人の信徒から始まって趣味や共同作業をしてですね、関係とか交流が深まっている。これもセルなんです。これはセル、難しくないでしょう。巻き割りってスキーに行くだけですから別に何も難しくないですね、はい、これがセルなんです。これが教会の最小単位だと言ってるわけです。教会の7つの本質のですね5番目は伝道と増殖と、そういうですね7つの本質です、まあ、いつも修法に書いてあるわけですが、イエス様の大宣教命令というのがあります。もう何度もここでは語しましたが、マタイ28章の19節20節出て行ってです、ね、あらゆる国の人々を弟子としなさいと、もう何度も聞いた言葉です。はい、神様の御心は神から離れ罪の中に沈み滅びゆく魂をご自分のもとに取り戻すことです。 神様の御心は神から離れ罪の中に沈み滅びゆく魂をご自分のもとにもう一回取り戻すことです。これ神様の御心です。そのためにご自分の一人をイエス・キリスト様をですね、この世に送ってくださいました。取り戻すためにイエス様をこの地上に神様を送ってくださいました。はい、はい、ルカの福音書の実章で開きましたね、はい、6節だけですね、大鶴兄弟読んでください。
もしそこに平和の子がいたら、
平和の子と書いてありますか、
あ、平安の子がいたら、うん、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいなかったならその平安はあなた方に返ってきます。
イエス様は2人ずつ使わされました。そしてある家に入りなさいとおっしゃいました。で、家に入ったらこの家に平安があるようにと祈りなさいと前の5節に書いてあります。で、次にこう書いて、そこに平安の子がいたらと書いて、平安の子です。で、あなたが祈った平安はその子に、その人のうちにとどまりますとこう書いてある。平安の子です。ね、結論から言うと皆さんは平安の子なんです。あなたは平安の子です。神様の平安を受けるですね、資格があるというか受けることです。もう一つの言葉があります。はい、じゃあ大鶴兄弟、ルカ19章の10節読んでください。
人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
はい、ここはザーカイのところでイエス様が語られた言葉です。最後にですね、人の子っていうのはイエス様のことを失われた人って書いてある。失われた人、神様のものだったのに神様の手からどこかに行って失われた人、つまり人の子イエス様は失われた人を探して救うためにこの世に来たんだとこうおっしゃる。平安の子、失われた人です。皆さんの周りに、あなたの周りに神様のもとから離れた平安の子、失われた人がいます。またどこに私は教会で集まりか礼拝しようか、集まる教会を探している人もいますね。彼らをイエス様のもと、つまり教会です。イエス様を中心とした神様の家族に連れ戻しなさい。平安の子がいます。あなたの隣に、周りに平安の子がいます。失われた人がいますですね。行くべき教会を探している人がいます。で、彼らをですね、神の教会、イエス様を中心とした神様の家族です、連れ戻しなさいということです。皆さんですね、伝道は難しくありません。難しく考えないでください。むしろ楽しいものです。おそば食べに行くことが伝道ですから。そば食べ行けばいいんですよ。楽しいものです。はい、伝道に失敗する原因は2つですですね。伝道に失敗する原因は2つしかありません。1つ、急ぎすぎることです。急ぎすぎること、どういうことかといえばね、もうすぐに教会に誘ったり聖書の話はしないことです。教会においで、教会においでとかね、まあ言ってもいいですけどね。あ、皆さん、あの魚も鶏も追いかければ逃げていくんですよ。 ね、もうすぐの教会に誘ってる聖書の話をしないですね、はい、急ぎすぎるんです。なんで失敗するか、急ぎすぎるからです。教会に誘ったり聖書の話をしません。セルというのは教会です。の最小単位です。あなたがいるところが教会なんです。あなたがその人と付き合えばいいわけです。あなたがいるところが教会です。だからその人と一緒におればそこ教会なんですよ。ですね、はい。一つは急ぎすぎること、二つはもうすぐに諦めすぎることです。まあ、あの人はダメ、ね、うちの夫はダメ、妻はダメ。諦めすぎることです、ね、もう伝道に失敗する原因はこの二つしかないわけですから、まあ、あの人はダメ、諦めすぎるわけです。どういうつもりでその人と付き合いますか、どういうつもりで付き合いますか。死ぬまでに救われればいいんですよ。死ぬまでに救われればいいわけですよ。死ぬまでに救われればいいというですね、思いで付き合うんです。で、私は誰かとお友達になります。必ず言うことがあります。一生付き合うよって言うんです。あなたが死ぬまで一生ですよ、一生付き合いますって。もうあなたから離れない限り私から離れることはありませんと、私を襲いて一生付き合います。だって死ぬまでに救われればいいと思ってるわけですから。急ぎすぎること、すぐに諦めることです。だから伝道に失敗するんです。こっちがゆっくり構えてね、もう死ぬまでに救われればいいと、意外に早く救われてくるんですよ。ですね、はい、追いかけるから逃げるんです。ですね、はい、でも餌をやれば寄ってくるんですよ。餌って何でしょう。愛することです。愛すること以上のですね、人を引きつけるですね、魅力はありません。はい、人に会ってこの人をイエス様に導かなければならないと思うともプレッシャーになります。伝道が難しくなるわけです。ですね、もう自分で難しくしてるわけですよ。そうではなくて、友達になりたいと、この人と私友達になりたいと、長く付き合いたいと思うことなんです。友達になりたいと、長く付き合いたいと思うことなんです。人を見るときにね、伝道の対象として見ないんです。人を見るときに伝道の対象と見るのではなくて、愛する対象として見ること。私はこの人を愛せないだろうか、どうしたら愛することができるだろうか。人を見るとき愛の対象として見ることなんですか。伝道の対象として見ないの、愛する対象として見ることです。長く付き合っているといつか相手の人を愛するチャンスが来ます。長く付き合っているわけですからですね。その人を愛するチャンスが来ます。その時その人はあなたにですね、心を開いてあなたが紹介するイエス様を受け入れるわけです。私は人とですね、付き合っている時にですね、途中でこう言います。何々さんと、もうあなたと付き合って 3,4 年ぐらい経ちますかねとですね、親しくなりましたねと、でも私はあなたにね、もう一人紹介したい人がいるんですよ、ぜひ知ってもらいたい人がいるんですよって。向こうは誰ですかって聞くんですよ。でイエス様ですって言うんですよ。キリスト教ですかって聞くんですよ。違いますって言ってるんです。私たちはキリスト教を伝えるのではありません。イエス様を紹介するんです。イエス様というお方がどういうお方かを紹介するんです。あなたが知っているイエス様をその人に紹介すればいいんです。キリスト教を紹介するのでありません。私たちがやっていることは、ね、宗教行事ではないのです。宗教を伝えるわけではないのです。イエス様というお方を伝えるんです。イエス様を受ける、 そのためにあなたがイエス様を知らなきゃならない。なんと言ったって、ね、イエス様と親しく交わってこの方がどういうお方かというのを知ったら、そのお方をあなたがその人に紹介すればよいのです。聖書が語る相手なんでしょうか。まあ、何度も語っています。あなたの隣人、隣人というのは日常生活で出会う人のこと。困っていると、あなたの助けを必要としていると、その時にあなたができることをすることです。できることをするです。一番良くないのは何もしないことなんです。というのは愛の反対は無関心だからです。できることをですね、私にはこれしかできませんがと、あなたのできることをその人にすることです。一番良くないのは何もしないことです。というのは愛というのは愛するという動詞だからです。愛は行いをもってしか証明できないということはね、何度も話してきた通りです。ですから結論から言うと、人を愛して助けることがもう最大の伝道です。人を愛して人を助けることがもう最大の伝道です。長く付き合っているとそういうチャンスが来るわけです。あとは皆さん実行ですよ。頭で分かってたってね、分かった分かったではダメなん、実行ですよ。人を愛し助けることがですね、最大の伝道です。はい。ルカ6章で2人ずつね、最小セルイエス様は使わされました。人を愛するときにですね、あなたはイエス様の教会の働きをしています。愛することがですね、教会の働きなんですよ。なぜなら愛することがイエス様の最高のですね、命令ですから。あなたの隣人、あなた自身のように愛しなさいというのは最高の命令ですからですね。最高の命令を実行することがですね、教会の最大の働きではあるわけです。難しくないでしょう。ね、難しくないでしょう。最後にですね、私と由紀子先生が香港に昨年行きました。その証しを持って、まあ、この説教をですね、終わりたいと思います。はい、香港にシェパードコミュニティチャーチ、ベンオン先生っていうのが以前主任牧師 で今はもう変わってダニーさんに変わりましたが、そういう教会があります。ベンオン先生は九州コーチングでいつも、ね、お話をしてくださいます。私とよしこ先生は昨年6月です、香港シェパードコミュニティチャーチを訪問しました。でその中で土曜日のですね、夕方の礼拝に参加しました。その礼拝は比較的若い人たちが集まるですね、礼拝です。一つの教会を10に分けて、コングリゲーション、改修っていうんですが、10に分けてそれぞれが違った時間にですね、礼拝してるんです。で誰かがそのコングリゲーションに、どこかにのコングリゲーションに誰もが属して、私たちは土曜日の夕方の礼拝に参加しました。まあ、そこに 2,3 歳ぐらいの女の子がいたんです。でもその子のお母さんはその日お仕事で礼拝に参加してないんです。ひょっとしたらお母さんはまだクリスチャンではないかもしれませんですね。礼拝に来てないんです。でもお母さんの代わりにね、セルで面倒を見てるんです。その子のお世話はお母さんがお仕事の間はセルが面倒を見てる。ですから 女の子はですね、街道を走り回って、あの人、この人、セルの人に抱かれに行くわけですよ。複数の人がお世話しているわけですから。女の子はあっちこっち行ってからですね、セルのメンバーの方、自分をお世話してくれる人に抱かれているんです。それを見て、あ、この教会はですね、セルで動いてるんだな、働いてるんだなということがよくわかりました。普通女の子は見知らない知らない人のところは行きません。でもいつもお世話している人のところに抱かれに行くんです。シェパードコミュニティチャーチは週に一度セルのメンバーが集まります、ね、 ファミレスとかコーヒーショップで集まるんです。メンバーは10人以内です、ね、まあ、5、6人か10人以内です。集まったら互いに近況報告をしてどうしてると、まあ、情報交換をします。でそこで終わらないんですよ。その後に必要のある人のところに出かけるんです。今日はどこ行こうかと、母子家庭のところに行く、インドネシアからのメイドさんたちのところに行く、病気の人を見舞う、貧しい人を助けに行く、まあ、などなどね、まあ、いろんな情報があってセルでそこに助けに行くんです、ね、今度は助けられた人がこのセルに加わっていくんですよ。だからセルはどんどん増えて、あのこう数が増えていくわけですね。だメンバーが増えたらもう別れましょうと、10人以上増えたらね、まあ、5人ずつに分かれましょうと、メンバーが増えたらですね、細胞分裂するんです。これだからセルなんです。細胞分裂するからセル、だから伝道と増殖という言葉を使っているわけです。あなたの本質はで増えたら細胞分裂、まあ、それセルが増殖していくわけです。だから増殖していたらその増殖したセルがですね、それぞれまたですね、イエス様の働きをしていくわけです。こういうふうにして分裂、加わっては分裂しては大きくなり、分裂しては大きくなり、どんどんどんどん教会が大きくなっていく、こういう形をとってそれ、ね、成長していった教会なんです。まあ、実はクライストチャーチもその姿をですね求めています。はい、セルは2人いればセルです。でそして皆さんその中に未信者の人が一人でもいいから加えてセルの働きをしてください。ドライブしてですね、花見に行くだけでいいわけです。それがセルの活動だということです。その関係の中で人を導いていくですね、これが教会の在り方であると。で神様の働きはセルでしましょうと、まあ、そういうことなんですが、このことを知ってですね、セルで働くこの教会となり、兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。はい、交わりの時にですね、後からありますから、この今日聞いたことを分かち合ってください。じゃあ共にお祈りいたします。目を閉じてください。目を閉じて今日語れたことを思い起こしてください。教会の最小単位はセルです。最小数は2人からセルになります。そこにイエス様もおられます。で私たちはセルで活動いたします。お友達を誘い、知り合いを誘いですね、何をしてもいいです。みんながこれをやりましょうと、その中で関係づくりをしていくわけです。これが神様の働きなんです。あなたの周りに平安の子、失われた人がいます。どうぞその人たちとその人を見出してですね、セルの働きをこれからし続けてください。いくつもセルに加わっていいですよ。必ずしも同じ人とばっかりと組み合う必要はありません。今日はこの人、明日は別の人と組んでその働きをしても構いません。はい、じゃあ今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でめいめい祈ってください。天のお父様、ありがとうございます。イエス様を使わして福音を述べ伝えるべく、私たちはイエス様を信じて救われ、その後教会に変身を私たちは集まることができました。教会の最小単位はセル、セルの最小数は2人で私たちは働いていきます。今日いくつかのお証しもありましたように、セルとして働き、イエス様の愛を、また必要なところに行って助けをし、人を愛して、本当にイエス様のもとに愛を届け、イエス様の愛を届け、主よ、本当にイエス様の救いへと導くことができ、神の家族とすることができるように聖霊様助けてください。感謝してお祈り。 私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れております聖歌527番、ご一緒に賛美します。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。
与えていただいている恵みの中から献金できたことも感謝します。どうか御国の拡大のためにお持ちください。捧げられたお一人お一人を祝福し、必要を満たしてください。配られているトラクトをお持ちで用いて、たくさんの魂の救いがありますように。手に取られた方たちの魂に触れてくださいますように、感謝してイエス様のお名前をお祈りします。アーメン。
アーメン。皆さん目を閉じてください。病のある方はその箇所に手を置いてください。痛みのあるところに手を置いてください。心に不安や恐れのある方は胸に手を当ててください。あなたの家族のためにもそうしてください。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス・キリスト様は十字架の上で私たちの罪を、病を、呪いを負い、死んで打たれ、死んで葬られ、三日目によみがえってくださいました。彼の打たれた傷によって私たちは癒されました。あなたの病はキリストが打たれた打ち傷によって癒されました。あなたの不安、恐れは彼への懲らしめによって平安に変えられました。今、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。イエス様、私たちの病を負って打たれ、また傷を受けられたことを感謝いたします。その傷は私たちの病の癒しのため、回復のため、健康のため、キリストの打ち傷によって癒されました。今手を置いております兄弟姉妹、またその家族の上に主が触れてくださり、その病を癒し、痛みを取り除きどうぞ癒しの技、回復の技、健康に変えてください。心の不安や恐れを取り除き、日々平安の中にとどまり、主と共に歩むことができるよう助けてください。イエス・キリストの打ち傷によって癒されました。聖霊様の大いなる御業の働きが今、兄弟姉妹一人一人の上に働かれますように、イエスの名によってお祈りをいたします。しばらく手を置いてください。イエス様、あなたの癒しを受け取りますと、信仰によって受け取ってください。はい、お直り、立てる方はその場にお立ちください。ご一緒に主の祈りを唱えます。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。 祝祷いたします。青い子稲があくば、私たちの救い主、主イエス・キリスト様の恵み、父なる神様のご愛、聖霊様との親しい交わりが、 愛する兄弟姉妹と共に、この一日も、この新しい週も、そして常しえまでもありますように。アーメン、
アーメン。
はい、お直りお座りください。続いて、ね、報告と案内をお願いします。